ドシンチンアヤハなるか女優への道。はい、スタンダードに始まっていました。いやー、2月ですね。なんだかあっという間ですね。2月といえばあれですね、バレンタインって言ってもよ、別にここ最近私そういうなんか誰かにあげようとかそういうときめいたあれはないんですけど、過去を振り返ってみたら、まあ当然甘酸っぱい記憶があるわけですよ。これは私がまだとっても若かりし頃、そうクリスマスにデートしたことをうまいこと付き合ってバレンタインの時にチョコをあげてみたいな記憶を思い起こしてみて、ふと思った、あれバレンタインの時期に本命にそういうお付き合いしてる間柄の方にあげれた記憶って実は人生で数えるほどしかないなって思ってちょっとね笑ってますそう、バレンタイン時期、まあ年中なんですけどね、年中キュンキュンしたいけど、2月は特にやっぱり、特にね乙女たちはキュンキュンしたいと思うんです。はい、そんな私も例にも漏れずキュンキュンしたいんですけれども、私ボカロ大好きなんですけど、最近ねチコウィズハニーワークスさんっていうボーカロイド作曲の方が出した新曲のこの CD がとっても素敵なんですよ。裏世界ピクニックっていうアニメの主題歌になってるんですけど、そっちのイメージにも合ってたんですけど、私は先にねボカロさんの MV ミュージックビデオの方で見たんですけど、もうねすごい、なんて言うんだろう、あれはユリですね、ユリ、うん、どっちの子もすっごい可愛くて、でも女の子同士だからこその、あ、言えないよね、応援しなきゃね、歯がいいよねみたいな、すっごいキュンキュンきました。もう歌詞とかね、もう全部ワンフレーズごとにときめいてたたまんないもうね、ハニーワークスさんがめちゃめちゃ好きなんですけど、チコさんの声もすっごいイメージぴったりで好き。
すべての音はここから始まる、はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて語りたいと思います。グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしています。はい、というわけでよろしくお願いします。そうなんですよ、さっきのボカロの話ちょっと戻るんですけど、もうね私昔からアニメの曲とかボーカロイドとかもう何かあるとというか、毎日移動するときは絶対 iPod か iPad でも、まあ曲は聞けるか、あの iPod、 ウォークマンって言った方が分かりやすいのかな、でも iPod っていう方に馴染みがあるのでそっちで、 iPod かスマホがないともう私、あ、今日どっちの充電もない、やばい今日積んだわ、テンション上がんないかなりもうお守り代わりみたいなところがあるんですよ。もうね最近の曲ももちろん入れれるけど、昔からずっと好きな曲ってやっぱりいつ聴いてもテンション上がるみたいな。でアニメの曲ってなんかこう、なんでしょうね、もちろんこう夢を叶える系青春っぽい曲も多いんですけど、私が好きな曲で iPod に入れたやつなんか恋愛系が多くて、で可愛い女の子にキュンキュンしながらこうやってね移動中とか電車乗ってる時とか歩いてる時とか、なんかすごい私に今 BGM がかかってるみたいな気分になれてすごいテンション上がっちゃうんですよね。もしくはね、お気に入りの曲聴いてそういう気分に、お気に入りの曲にテンション上げてもらうこともあるし、落ち込んでる時とかにそういうなんか、あ、やっぱりしみるみたいな曲聴いてテンションが上がる、どっちもある、うん、どっちもあるな。はい、僕の話だけで終わりそう嘘、というわけでラジオドラマ始めていきたいと思うんですけれども、はい、やっぱりね2月バレンタイン時期ということではい、なんとなく男女の男の子と女の子が登場する感じにしてみました。それでは早速ドラマいっ ってみましょう。アンデルセンの童話の人魚姫は最後泡となって消える。届いてたかもしれない思いが実らず海に帰ること、それでも彼女は愛する人が幸せならそれで幸せと思えたのか。もったいないと思わない？そこまでやっと話に一区切りつけてくれたらしい。何が？もちろん証拠もなかったし口も聞けなかったし、何よりローマンぶち壊しって制約はあったと思うの。それでもできることもっとあったんじゃないかな。出たよ出た出た、純のおとぎ話に学ぶ恋愛教訓。いやこれほんと当たるからね。あっそ、それで？その点私はやるだけやって完膚なきまでに振られてるから悔いなく新しい子に行けるってわけよ。教訓が増えてく割に生かされてないみたいだけどな。翔介の意地悪。え、何かあるたんび忙しい合間ぬって愚痴だのなんだの付き合ってる仏のような俺に向かって。え、ああ分かったごめん、私が悪かった、見捨てないで相談乗って。そして始まる今現在好きだという男に関してののろけ話。曖昧にうなずきながらすっかり伸び時を失ったカフェオレをようやく口にした。ぬるい。ねえ聞いてる？聞いてる聞いてる。誤解してもらっちゃ困るが、俺にはきちんと彼女がいる。間違っても、はあ、なんでそんなろくでもない男ばっか好きになるかな。俺ならお前のこと大事にしてやれるのにな、なんてお寒いこと考えてるわけじゃないのである。あくまでただの腐れ縁なのだ。
もうやだやだ、私ドラマなの？
純が初めて俺の前でそうわめき散らした日のことをよく覚えてる。あの頃の純はというと垢抜けなくてコミュ障で、アピールといえば遠くから眺めるばかりで、そりゃ失敗するよと思ったものだった。それ以来、月こそ絶対完璧なアプローチしてみせると決め、相手は恋をしてまた振られ、時には成功したり、そしてすぐに別れ、呆れるほどに恋愛体質でね。やっぱり男の人の気持ち 100% 分かるなんて難しいでしょ。だからね、毎回あの手この手で相手の気持ちをおもんぱかる。間違ってもない。今度はうまくいくといいな。これは本心。サイクルが早いだけで毎回ちゃんと好きになり、散々泣いてるくせにそれでもまだ恋がしたいなんて、そこまでいくといっそ感心しちゃうじゃん。ただ相手に遠慮して自分の気持ちを伝えなかったり、相手がいるならと身を引いたり、それをやるだけやったとは言わない。俺ならな。
バッカして、今度こそ幸せになってみせるから。
本気でそう思うならもっと男を見る目を養うべきとも思っている。例えば彼女との約束を遅らせてまで長話付き合ってくれる幼なじみの優しさに気づくとかね。お前のダメなとこ全部知った上で全肯定してアドバイスくれる男の魅力とかもね。もちろん俺は彼女一筋だけど、告白されたとこで付き合ったりはしないけど。人魚姫が思いを伝えずにいたのは、きっと自分が消えてなくなるより愛した人の幸せを壊してしまう方が怖かったんじゃないかな。とかさ、早く気づけるようにならないとまた同じ過ちを繰り返すことになるんだぜ、なんて教えてやらないけど。
はい。
すごい、なんかね、これ今日ね、これ本当は別のラジオドラマ考えてたんですけど、途中まで書いてる時にあれちょっと長くならそう、ま、間に合わないと思ってまとめるのにちょっと間に合わないかなと思ったのもあるんですけど、何よりなんかね、私がそういうさっきも話したボカロの可愛い曲とか聴いてたり、日々移動中に聴いてる iPod の曲とかがなんかこう恋愛系が多いよねって思って、なんかそういうのが書きたくなるんですよね。なんか私見たものとか すごく影響を受けやすいんですよ。もう本当にね、いいなって思ったものにめちゃめちゃ影響を受けるので、今回はね、こんな感じのラジオドラマになりましたと。影響を受けるといえば、最近監獄のお姫様っていう、あの工藤官九郎さんが監督してるドラマ見たんですけど、あれ犯罪者、何かしらの犯罪を犯した女性たちが刑務所で仲良くなるというか、一致団結というかするなんでしょう、おばさんエンターテイメントミステリーみたいなことが書いてあったんですけど、へーと思って、なんかね、私そういうコメディ系が急に見たくなったり、かと思えばすっごいズッブズブの暗いやつ見たくなったり、まあ、ともかく自分のテンションに左右されがちなんですよ。昨日まではこれ見ようって思ったのが、次の日になってみて、あれなんか今日これじゃないなみたいなと思ってみたんですけど、いやもうめちゃめちゃ面白いんですよね。なんかね、個性的、みんな素敵。小泉京子さんとか菅野美穂さんとか、まあ全員ちょっとあれですね、とにかく美しい年の重ね方をしてるなって思った。すごい素敵だなと思って。なんだかね、ちなみにこの前までは千早ぶる、もともと漫画が原作の実写バージョンの方の映画を見てたんですけど、これもすごいね、青春って感じで素敵だったんです。実写だからちょっとやっぱり漫画のキャラクターと変えた部分もあったけど、これはこれでありだなと思って。私原作至上主義なんですよ本当は。でもね、忠実じゃなきゃダメかっていうと、いや原作をリスペクトした上でこれはこう変えたんだなっていうのを自分の中で勝手に感じると、うん、ありだわ、これ素敵だわと思ってすごいハマっちゃうんですよね。千早ちゃん可愛いな。カルタって言っても百人一首の方なんですよ。で、私別に百人一首なんて詳しくないけれども、なんかその意味をやっぱり自分の好きな札とか思い入れのある札について映画の中でいろいろ語られていくわけなんですけど、それもまた素敵だなって思う。なんでしょうね、自分が興味のない事柄でも映画で、まあ映画でも漫画でも自分が見たいい作品だなって思った中で、自分があこの子好きだなって思う登場人物が一生懸命やってるとちょっと興味持ちますよね。そう持っちゃうんですよでやろうと思ってちょっとやってみることもあれば、調べて満足して、うん、こういうものなんだなと思って満足するちょっとにわかなとこあるんですけど、スポーツ漫画とかもね、よく見てたりハマってたりしてた時期もあったけど、サルトってじゃあスポーツやるかなって言ったら別にやらなかったけど、すごくこんなに一生懸命サッカーやってる、バスケやってるとかね、なんかねめちゃめちゃ応援したくなってた。キムはね、多分マネージャーとかなんかそういうモブだったんだろうな、登場人物と同じ世界線に行きたいなと思って、っていうかなんだったらいるよなっていうような思いで見てた、見てる今も。そうなんですよ本当にね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
はい、あっという間にエンディングですね。いやもう本当にね、まあみんなそれぞれ映画だったり本だったり、ね、漫画だったり全部好きっていう人ももちろんいたりすると思うんですけど、私もねいろんな媒体が好きなんですけど、特にやっぱり漫画が好きで、特に漫画が関わるもの、漫画が原作の映画だとか、漫画ありきで結構いろんなものを見たりする。おすすめしてもらったものを見るっていうことももちろん多いけれども、なんでしょうね、漫画自分のペースで見れるのがいいのかな。今ほら携帯とかでも電子で配信してくれてるじゃないですか。気軽、とても気軽でいいですよね。あ、そうですね、あれ何をしてたんだっけ。そうですねって言いながらそう、今回はリスナーさんから特にリクエストとか何もなかったので、自分で好きな感じのドラマをラジオドラマにしたんですけれども、なんかね自分でいくつか書いて貯めてるけど、これをやろうって思ってても実際収録日が近づいてくると、やっぱりやめようかなっていうそれぐらいね、もう気分屋です。気まぐれめちゃめちゃ気まぐれですですね。だから今後もね、ありがたくもリクエストがあったらそれに 甘えつつ、ない時には自分の思うがままに趣味のことをいろいろ性癖をぶつけつつぶつけたラジオドラマを、はい、やりつつね、のんびりやっていきたいと思います。はい、結構ツイッターから来てくれる方が多いのかなと思ったんですけど、同じ名前でも違う人なのかどうなのかはてって悩んだみたり、いやでも同じ名前だけど東京ネットラッシュを経由で来てくれてる方もいるのかななんて思ったりしながら、はい、今もこうやっていろんな方が聞いてくれてるのかなと思いつつ、ワクワク、毎回ね新鮮な気持ちで、毎回新鮮な気持ちになるんですよ。なんかね、多少慣れてきた部分もあるけど、あれですね、ラジオっていいですよね。そう、さっきのラジオドラマじゃないですけど、なんていうか、やっぱり好きな人に合わせて自分を変えるっていうことは、多分これは男も女もみんなしてきたことだと思うんですけど、まあ、私は恋愛に限らず自分の声がね、わりかしコンプレックスだったんですよ。で、芝居始めた時にこれじゃいかんなと思って、なんかこう自分のいい声とは何ぞやみたいな感じでね、ひたすら追求してたことがあった。中学の頃とか友達になんか可愛い声とか、なお姉さんっぽい声とか、よく声の使い分けを聞いてもらってて、ありだよ、あそうだね、そこまで変化させたらいいんじゃない、七色の声って言っていいんじゃないみたいなねみたいなことをしてて、今は自分の声にも愛着が湧いてきたし、後で録音聞いて、うん、なるほどね、私こんな声なのねっていうのにも慣れてきたでも本当、録音した声ってちょっと不思議な感じしますよね。とかなんとか言ってるうちに、バイバイ。